こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ロータカオ・ハイデガー存在と時間入門は、マルティン・ハイデガーの主張存在と時間を対象に、その論理の告白と到達点、さらに未完に終わった事情までを読み解く講談社現代新書の解説書である。著者はハイデガー哲学を専門とし、現地の章立てと論述の運びを重視しながら、難解な述語をできる限り日常的な日本語へ置き換えることを目指す。本書の中心には、存在とは何かという問いを抽象的な概念定義ではなく、それを問いうる存在者である現存在の分析から立て直すという存在と時間固有の傷がある。世界内存在、他者との共同存在、日常性、本来性、時間性といった論点を相互に結び、なぜこの著作が西洋哲学の前提を揺さぶったのかを示す。同時に完成作として結論だけを予約するのでなく、その方法上の緊張と限界を検討対象に含める点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、存在の問いを復活させる存在者の説明では届かない問題設定。本書が最初に明確化するのは、存在と時間が個別のものや人間について知識を増やす本ではなく、あるとはどういうことかを問い直す試みだという点である。私たちは日常、人がいる、机があると問題なく言う。しかし、そのあるの意味そのものはあまり問わない。ハイデガーは哲学が長く存在者、すなわち存在するものを説明してきた一方で、存在の意味を自明視してきたと考えた。リューはこの問題設定を、単なる語義の問題や神秘的な問いに縮めず、哲学の出発点を組み替える傷として説明する。存在は物のように目の前に取り出して観察できないため、それをすでに何らかの仕方で理解しつつ生きている存在者を分析する必要がある。そこで現存在の分析が導入される。つまり、人間研究が目的なのではなく、存在の問いへ進むための方法的入り口なのである。この接続を抑えることで、現地の長い現存在分析を心理学や人間論と誤解せずに読めるようになる。次に、現存在を孤立した主体にしない世界内存在という基本構造との解説で重要なのは、現存在を近代哲学でいう内面的な主体や単に人間という生物種と同一視しないことである。現存在とは、自らの存在が問題となり、存在を理解しうるあり方を指す。しかもそれは、まず内面に閉じこもり、その度に外界へ出会う存在ではない。ハイデガーにとって、私たちは最初から世界の中で仕事をし、物を使い、他者と関わり、状況に応答している。この世界内存在の把握は、認識する主観と認識される客観を対立させる図式を根本から問い直す。例えば、道具は孤立した物体として先に把握されるより、何かを行うために役立つものとして現れる。道具への配慮、他者への考慮、世界の中に身を置く内存在は、こうした日常的な関わりの構造を捉える契機である。本書は専門語を並べるのではなく、なぜ人間を主体として出発させる理解では不十分なのかを示し、現存在分析の資格を整える。さらに、日常性、他者不安、世人に埋没する存在の分析、存在と時間における日常性の分析は、日々の暮らしを低く評価する道徳論ではない。本書は、現存在が普段、人がそうする、皆がそう言うという匿名的な基準の下で自分を理解しやすい構造に注目する。ハイデガーが世人と呼ぶのは、特定の誰かではなく、平均的な了解や世評が支配するあり方である。ここでは選択や判断が不要になるわけではないが、その意味付けをあらかじめ公共的な慣行に委ねやすい。今日はこの非本来性を堕落や怠惰と即断しないよう注意を促す。共同生活や言語活動は、世人の次元なしには成り立たず、非本来性は人間存在の通常の余体でもあるからだ。他方、不安のような気分は、個々の対象への恐怖とは異なり、日常の意味の連環が揺らぐ経験として分析される。その時、現存在は世人による安定した自己理解から引き離され、自分が引き受けるべき可能性に向き合う。本書はこうした分析を通じ、本来性を自己演出や独善ではなく、存在の可能性への関わり方として位置づける。そして、本来性と決意性の意味、自分らしさの処方箋に還元しない。本来性は存在と時間で最も盗賊化されやすい概念の一つである。異老の入門は、それを他人に流されず、強い意志で生きることといった自己啓発的な標語へ還元しない。本来性は、現存在が自分の存在可能性を自分自身の問題として引き受けるあり方であり、世人のうちで失われがちな自己への関与を回復する契機である。その背景には、私たちが自分で選んだのではない状況、時代、他者関係の中へすでに投げ込まれているという非等性がある。したがって、決意性も制約を無視して自由に自己を創造することではない。むしろ、すでに置かれた状況から逃れられないことを踏まえ、その中で可能な行為を引き受ける態度として理解される。さらに、死への存在は、死を好んで考える勧めではなく、 誰にも代行できない自分固有の可能性として死を先取りする分析である。こうした有限性の自覚によって、本来性は道徳的優越ではなく自己の可能性を曖昧にしない実存論的な概念になる。最後に、時間性から存在の意味へ進む構想と存在と時間が未完である理由、署名が示す通り、存在と時間は現存在の時間性を解明し、それを足場に存在一般の意味へ到達する構想を持つ。量は過去現在未来を時計で測る時間として扱うだけではこの時間性を理解できないと説明する。現存在はすでに与えられた条件を背負い、これからの可能性自分を投げかけ、今の事柄に関わっている。時間性はこの非等性気等、現在の関与を統一する構造として問われる。だが現地は現存在の時間性から存在一般の意味を示すという計画を完遂しなかった。本書はその未完を単なる執筆上の中断として片付けず、現存在の分析を出発点に据える方法そのものが抱えた難点として検討する。人間的なハマの事実性を解釈する課題から出発したことは分析の具体性を生んだ反面、存在そのものを十分に語ることを困難にした。この限界をたどることで読者は未完成の体系を無理に完成品として受け取るのでなく、ハイデガーの思考がどこで展開を必要としたかを考えられる。結論として、本書は現地に挑戦したいが、いきなり翻訳の術語と複雑な構成に入ることへためらいを感じる読者に適した案内書である。またすでに存在と時間を部分的に読んだ人にとっても、現存在、本来性、時間性がバラバラの名句ではなく、存在の問いに奉仕する論理の連鎖であることを確かめる助けになる。哲学の予備知識が全く不要という意味で一差ではない。扱う対象自体が難解であり、読者には概念を立ち止まって追う姿勢が求められる。それでも原文への忠実さを保ちながら日常語で論点を整理し、著作の成立背景と未完成まで射程に入れる点が本書の現実的な強みである。名言や実存主義的イメージを中心にハイデガーを紹介する概説書とは異なり、露津は存在と時間の内部の議論を順にたどり、安易な現代化を避ける。そのため読者は結論の要約を受け取るだけでなく、なぜ存在を問うために世界内存在や時間性の分析が必要なのかを学べる。現地との併読あるいは再読の基盤として価値の高い一冊である。ご支援いただける場合はロタカオ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。